Let's pray. 愛する天の父なる神様、皆を心から褒めたたえます。今から私たちはあなたの御言葉に心を向けてまいります。主よ、どうぞ今日の御言葉もあなたの豊かな御霊によって私たちが悟ることができますように、あなたの栄光を豊かに仰ぎ見、また表すことができますように助け導いてください。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、というわけで、マタイの福音書13章ね、少し時間がかかりましたけれども、今日で、いよいよ最後に、ね、なりました。今日は13章の53節から58節を見ていきたいと思います。13章の中でね、イエス様は、例え話を話してこられたんですけれども、今日の箇所には例え話はね、出てこないんですけれども、例え話もね、振り返りつつ見ていきたいと思います。イエス様に、対するですね、当初の期待とは裏腹にですね、その教えや、行動が、イエス様の教えや行動が、自分たちがこう抱いていたメシア像とですね、あまりにこうかけ離れていたことから、つまずきを覚える人たちが現れたわけですよね。で、少しも前になってしまいますが、13章の前の11章12章のところを振り返っていただくとですね、バプテスマの、ヨハネから始まりましたね。イエス様につまずきを覚えた人、バプテスマのヨハネがあなたが本当にあのメシアですか、確かめたくて弟子をイエス様に送ったっていう話が11章の初めのところ出てきますよね。そのバプテスマのヨハネをはじめ律法学者やパリサイ人たち、その他にもイエス様につまずいた、当時の人々の様子がこの11章12章に記されていました。そこでイエス様は、この天の御国の奥義について、天の御国の、秘密について、隠されていたことについて、みんなが誤解していることについて7つの例え話をお語りになったわけですね。7つの例え話を通してその奥義を明らかにされようとしたわけです。それが今私たちが読んでいるこの13章ですよね。13章で7つのこの例え話を通してイエス様、天の御国とはこのようなものだ、特に弟子たちを中心に教えられたわけですね。で、そこには彼らが誤解していた天の御国の本当の姿が語られているわけですけれども、ある人たちはそれを理解し、一部分であったかもしれませんが、ある人たちはイエス様のこの例えとその説明を聞いて理解することができた。しかしある人たちは理解することができませんでした。何を言ってるかわからぬイエス様の例えなんです。で、先週ですね、この理解する、あるいは悟るとかね、分かるとか訳されているこの言葉が13章の中で重要なキーワードであるということ、またその意味についてですね、お話をさせていただきましたけれども、今日の御言葉はですね、言ってみれば、どうして理解することができないのか、イエス様の言葉を聞いて分かる人がいる一方で分からない人がたくさんいる、どうしてイエス様の言葉を聞いて分からないのかっていう、その視点からですね、ちょっと逆説的ですけれども、なんで分からないのかっていう視点から、どうすれば理解できるようになるだろうかというですね、ことを私たちに教えてくれている、それが今日の御言葉だと思います。そういう視点でちょっと今日の御言葉をですね、皆さんと一緒に読んでいきたいと思うんですね。では53節、冒頭の53節のところをまず読んでみたいと思いますね。これらの例えを話し終えるとイエスはそこを去られた。それからご自分の郷里に行って街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いていった。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。 13章の冒頭、最初のところですけれども、その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられたというふうに13章の一節にですね、書かれていることから、まあ、イエス様が例え話を語られていたのは、おそらくガリラヤ湖のほとりの町ですね。まあ、イエス様と弟子たちが活動拠点にしていた。まあ、カペナウムという町だったんだろうなというふうに思われます。まあ、そこからですね、南西に40キロぐらいですかね、40キロほど行ったところに、まあ、今日の子供たちの、ね、ビデオに出てきたのナザレという、ね、町があります。でイエス様は皆さんもご存知と思いますが、そのナザレという町で、まあ、少年期青年期のほとんどを過ごされたわけですね。生まれたのはベツレヘム、そこからしばらくエジプトに行って、それからナザレという町に帰ってきたので、まあイエス様2歳とか3歳とか4歳とかそれぐらいだったんだと思いますけど、その後はずっとこのナザレという町で過ごされたわけです。でナザレというのは本当に小さな田舎町なので、その町の人たちはですね、イエス様が子供の頃から、彼のことはもちろん彼の家族のこともですね、よく知っていたようですね。皆さんも日本のね、どこ出身でしょうね。僕なんか新潟県の栃尾というとても小さな山に囲まれた町出身、村っていうかね、町ですけど出身なのでね、なんとなくわかるんですけれども、本当に小さな村や町だとね、みんな顔見知りでね、本当悪いことできないですよね。すぐもう分かっちゃうね、どこの誰だね。イエス様の育った町もそういう村というかね、町だったんです。だから町の人たちはイエス様のことを小さい頃からも見て知ってるわけですよね。ですからイエス様がその町の街道に来てですね、教え始められた時に、彼らはその教えを聞いて、また不思議なイエス様の力に、驚いたわけですよね。そしてその驚きというのはやがてつまずきに変わっていってしまった。つまずきになっていってしまった、それが続きの55節以降に書かれてますよね。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちもみんな私たちと一緒にいるではありませんか。とすると、一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。こうして彼らはイエスにつまずいたというふうに書かれています。彼らが驚いた理由、またそしてその驚きがですね、つまずきへと変わっていった理由、それは、皆さんももうお分かりと思いますけれども、イエス様が彼らにとって、あまりにもですね、身近な存在でありすぎたからということですよね。あまりにも身近すぎた。だからあそこの家のあのせがれがなんでこんなことを教えられるんだ、なんでこんなことができるんだ、ね、全然見たことも聞いたこともない、新しい人が別のところから突然やってきたら、わあすごい人だってなったんでしょうけれども、なんせ昔からよく知っているというね、そういう思いや、自分のこの経験ですよね。もう小さい頃からもうよく知ってるっていう、その自分の体験というか経験、思い出というものがですね、かえってイエス様がメシアであること、神の子であるということを受け入れがたく信じがたいものにしてしまったという、ことです。少し難しい言い方をすれば、彼らは人間的な知恵や、知識や物の見方や経験、体験、そういったものの内側だけでイエス様を理解しようとした、あるいはそういった先入観にとらわれたままイエス様を推し量ろうとしたということができるかもしれません。で、ここで少し別の聖書箇所を開きたいと思うんですけれども、第二コリント人への手紙の5章の16節この第二コリント人への手紙の5章16節、今ちょっと画面に出しますね。 はい、第2コリントの5章16節、お読みします。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はそのような知り方はしません。はい、まあ、こんなふうにパウロが第2コリント人への手紙5章16節の中で言葉を残しているんですね。でここでですね、まあ、今僕が読んだのは新改訳聖書の第3版かなですけれども、人間的な標準って言葉が出てきましたね。人間的な標準で知ろうとはしない。この人間的な標準というふうに訳されている言葉はですね、直訳では肉によってって言葉なんです。 by the flesh、 肉によって知ろうとはしないっていうのが直訳なんですね。でちなみに皆さん、肉の反対は何でしょうか。肉の反対、ね、魚じゃないですよ。肉の反対だから、国かな、ね、最近ね、こういう親父ギャグがちょっとね、見境なく出てきてしまうというのはちょっと年を取ったってことかなと思うんですけれどもね、肉の反対、まあ、冗談はこれぐらいにして、皆さん肉の反対わかりますよね。肉の反対、ガラピテア人への手紙の5章17節の一節にですね、次のように記されています。ちょっと画面出ませんけれども聞いてくださいね、5章17節の一部分ですけれども、こう書かれているんですね。肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らう、ね、つまり、まあ、聖書的に答えを言えばですね、肉の反対は御霊ということなんですね。肉の反対は霊だ。肉によって、あるいは人間的な標準によってキリストを知ることはできない。キリストの福音、すなわち神様の御心とそのご計画、神様のことを本当に知るためには、肉ではなくてこの御霊によらなければならないというふうに聖書は教えています。ちょっとね、今日は開く聖書箇所が多くて申し訳ないんですが、ぜひもう一箇所ですね、もし開けたら皆さんも開いていただきたいと思うんですけれども、今度は第一コリントです。第一コリントの2章の10節から、12節ですね。ちょっとまた画面に出しますね。ちょっとごめんなさい、画面が、はい、はい、ごめんなさい。第2コリントの2章の10節から12節ですね。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。はい、恵みによって神から私たちが賜ったものを私たちが知るため、恵みによって神から私たちに賜ったもの、イエス様のことですよね。イエス様の福音のこと、すなわちキリストの福音を私たちが知るために、本当に知るためには御霊によらなければならない。なぜなら御霊だけが神様の心の内を本当に知っているからだ。だからその御霊を私たち通してでなかったら、神様の心がわからない、神様のご計画がわからない、神様の私たちに対する思いがわからないという、まあそういうことですよね。では皆さん、その御霊によって知るっていうのはどういうことでしょうね。御霊によって知る。ね、肉じゃなくて御霊じゃなきゃいけないんだってことはわかりましたけれども、じゃあ御霊によって神様を、イエス様を知るって一体どういうことなんでしょうかね。 ちょっとね、僕の、まあ、証というかね、体験した話を最初ちょっとさせていただきたいと思うんですが、まあ、最初に、もう今から16年前になりますけれども、最初に赴任した、教会でですね、まあ、静岡の教会ですけれども、教会で、まあ、役員をされていた、兄弟がですね、こんな証を、まあ、してくれたことがあるんです。まあ、皆さんも似たような話、もしかしたら別の形でね、聞いたことがあるかもしれませんけれども、とても印象的だったんですね。で、その方が、まだ求道者だった頃のね、話なんですが、まあ、ある日その方が通っていた、まあ、教会の、まあ、牧師先生にですね、洗礼を、まあ、勧められたそうなんですよね。そろそろどうですかってね、で、それに対してその人はこんな風に思ってこう答えたんですね。いやー、もう少し聖書が分かるようになってから受けたいと思います。全くわからないわけじゃないんだけど、まだちょっと自信がないんですね。まだちょっとわからないところがあるから、もうちょっと勉強して、もうちょっと聖書がわかるようになってから受けたいというふうに、まあ、言ったところですね。まあ、その時の牧師先生からこう言われたそうです。わかったから信じるんじゃなくて、信じたらわかるようになる。ね、信仰とはね、そういうものなんだよ。ね、あなた分かったら信じるって言うけど、信仰っていうのは分かったから信じるもんじゃなくて、信じたら分かるようになるんだ。皆さんもね、もしかしたら同じようなことを言われたかもしれませんね。まあ、聞く人によってはちょっと怪しいセールストークにね、勧誘に聞こえるかもしれませんけれども、まあ、でも一理あると思うんです。もう少し分かってから信じますという人、まあ、結構いらっしゃると思うんですが、そういう人の多くはですね、おそらく永遠に分からないし、いつまでたっても信じることができないんじゃないんでしょうか。もうちょっと分かったら信じます。僕もそろそろこう信仰告白してイエス様と一歩踏み出しませんかっていうことをね、こう話すときに、まあ、時々ね、いやまだちょっとわからないところがあるんで、もうちょっと勉強してもうちょっとわかったらってね、おっしゃる方、いるんですけれどもね、まあ、結局その後本当に神様に導かれて洗礼を受けた方もいるんですけれども、もう少し分かってからっていう人ってなかなか実はその後もわからないし、信じることができない。で、なぜかなっていうと、それは多くの場合、それは人間的な標準、さっき出てきましたね、人間的な標準、つまり肉によって分かったら信じますという意味だからだと思うんですね。自分のこの人間的な経験の範囲内とか、自分の知ってるこの常識の範囲内とか、いろんな知識のその範囲内で理解することができたら、分かったら信じましょう、受けましょう。それじゃ永遠にやっぱり分からないし、信じることができない。なぜなら神様は人間的な標準や肉によっては絶対分からない、存在だからですよね。神様を肉によって理解することはできない。なぜなら神様は霊だからですよね。神様の御心を本当に理解しようとするなら、肉ではなくて御霊によらなければならない。そしてその御霊は私たちの信仰、私たちの信じる心、すなわちイエス様を信じる信仰を通して私たちのうちに働かれる方ですよね。御霊は霊ですから、私たちの肉を通してじゃなくて、私たちの霊を通して働かれる。イエス様を信じるって、その心として聖霊様って私たちの中にこう働かれるお方なんですよね。第一コリントの12章3節に、まあ、有名な御言葉なんで皆さん開かなくても、もう聞いたら あそこかと思うと思うんですけれども、第一コリントの12章の3節にですね、神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんというふうに書かれています。つまりイエス様を主と告白すること、イエス様を信じるということは、その 信仰告白の背後に働かれているあなたを導かれたですね、聖霊様を受け入れるということでもあるんですよね。イエス様を信じますというってことは、聖霊様あなたを受け入れます、私の中に受け入れますということと同じ意味でもあるわけです。そしてイエス様を告白、聖霊様によってイエス様を告白する、それは同時に聖霊様を迎え入れるということである。その聖霊様は私たちに全てのことを教え、またイエス様が話した全てのことを思い起こさせてくださいますと、まあ、ヨハネ14章26節でイエス様は約束してくださっています。あなた方に聖霊を送る、私たちがその聖霊を受けるときに、その聖霊様が教えてくれる、思い起こさせてくれるとイエス様はおっしゃいました。御霊によってキリストを知るというのはそういうことなんではないでしょうか。分かったから、まあ、この場合人間的なね、人間的な標準によって分かったら信じるのではなくて、信じたらイエス様を、分からない部分もあるかもしれないけれども、でもとにかくイエス様を信じる、そして聖霊様を迎え入れる、信じたら分かるようになる、真の信仰というのはそういう、ね、ものではないかなと思います。少し長くなってしまいましたけれども、最後もう数節残ってますので進みたいと思いますね。最後に57節の後半以降の御言葉にですね、目を留めたいと思います。57節の後半部分から、しかしイエスは彼らに言われた、預言者が尊敬されないのは自分の郷里家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。イエス様がこの57節の後半で語られた言葉はですね、おそらく当時すでに広く知られていた格言の一つだったと思われます。預言者が尊敬されないのは自分の郷里自分の家族の間だけですよね。イエス様が初めて言ったんじゃなくて、当時のもう格言としてですね、広くもう知られていたんでしょうね。でもイエス様にとってそれはナザレのことだけではなかったと思うんです。もちろんナザレという村でイエス様は拒絶されたので、この言葉を話されたと思うんですけれども、でももっと広い視野を持ってイエス様のこの言葉を聞くときに、イエス様は何もナザレの村のことだけをこの時言ったんじゃないんだろうなってことを思うんですね。そうではなくて、ナザレももちろん含めてですけれども、歴代の預言者たちの血を流してきた、そしてさらにこの後まもなくこの自分たちのメシアである、自分たちの王であるこのイエス様をもですね、自らの手で十字架につけることになっていくイスラエルの民のことをイエス様は指していたんじゃないかなと思うんですね。私は自分の民のところに来たのに、彼らは私を拒んだってイエス様は言ってるとかありますけれども、イエス様にしてみればまさに自分の民のところ、自分の郷里自分の家族のところに来たのに拒まれた。これナザレのことだけじゃないと思うんです。イエス様がこれから通って行かれる本当に苦しいこの茨の道、苦しい道をイエス様は思いを馳せてですね、預言者が尊敬されないのは自分の郷里家族の間だっておっしゃったんじゃないかなと思うんですね。そしてイエス様は彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかったというふうにありますけれども、でもその前のところで彼らがイエス様の知恵だけではなくて不思議な力、つまりこれは奇跡のことですけれども、奇跡にもう驚いたっていうふうに書いてありますよね。イエス様の知恵と奇跡に驚いたって書いてあることから、まあ、正確にはイエス様が奇跡を行わなかったわけじゃないと思うんです。イエス様は奇跡を実際には行ったと思うんです、ナザレでも。でもその多くの奇跡が奇跡にならなかった、奇跡が彼らにとって無意味なものになってしまったっていうことじゃないかなと思うんですね。その奇跡を通してもイエス様をメシアと彼らは受け入れようとしなかった。 あるいはイエス様につまずいたのでね、イエス様のところに奇跡というか、信じて求めて来る人がいなかったという解釈もできると思うんですね。イエス様をメシアと信じたら、イエス様のところにですね、癒してください、救ってください、大勢来たと思うんです。でもあれはヨセフのところのせがれじゃないかと思いがやっぱりどこかにあるので、みんななかなかイエス様にそういうふうに素直に前に出てくることがもしかしたらできなかったということもあるかもしれませんよね。でイエス様のところに人がそうやって来なければ、イエス様だって無理やり人を捕まえて私の奇跡を見なさいなんてことをなさる方じゃないですから、まあ、そういう意味で思うように奇跡を行われなかった、人が不信仰だからイエス様は奇跡を行う力を発揮できないということじゃないと思うんです。イエス様はどんな状況だって何でもできる神様の子ですから。でもそういう意味ではなくて、本当に彼らがイエス様を信じてイエス様のところに来なかった、だからイエス様は奇跡を行う機会が少なかった、あるいは奇跡を行ったとしても彼らはそれをいわゆる信じるきっかけとすることができなかった、奇跡を本当に奇跡として受け入れることが、用いることができなかった、無意味なものにしてしまったっていう、そういうことなんじゃないだろうかと思うんですね。でこの箇所を読むときにですね、またふっとこう思い出すことがあるんです。それは少し前のところになるんですけれども、イエス様がですね、実際には多くの奇跡や印をその時すでに示していた、行っていたにもかかわらずですね、さらに印を求めた律法学者パリサイ人たちがいましたよね。その時にその彼らに向かってイエス様こう言ったんですね。預言者ヨナの印の他には印は与えられません。そうイエス様は彼らに言い放ったんですよね。そのことをちょっと思い出したんです。イエス様は確かに奇跡を行った、自分がメシアであることをですね、本当にたくさん示された。それでも信じようとしない人たちがいる。そんな彼らに対してこれが最後の奇跡、これをもってしても信じなかったらもう他には何もない、それが預言者ヨナの印だ、それはすなわちこれから自分が彼らの罪のために、私たちの罪のために十字架で死に3日目によみがえるということを言っているわけですよね。この奇跡、この最後のこの奇跡をもってしてもさらに奇跡を求めるならもう後はない、イエス様はおっしゃった、それを非常に彷彿とさせる箇所ではないかなというふうに思ったんです。預言者ヨナの印、すなわちキリストの十字架の死と復活を信じるか否か、すべてはこの一点にかかっていると言っても過言ではない。なぜならこの一点にですね、神様の私たちに対する思いのすべてが凝縮されているからです。イエス様の十字架と復活、そこに神様の私たちに対する思い、私たちに対するご計画のすべてがぎゅっと詰まって表されています。そしてそれは聖霊様を通して初めて私たちは理解することができる、あるいはそれを信じるときに聖霊様が私たちのうちにあらゆることを教えてくださる、卵が先か鶏が先かみたいな、ね、話になりますけれど、ぜひですねこの神様の御心、一人でも多くの方が御霊によって今日知ることができますように、信じることができますように私たちは祈りたいと思います。一言お祈りいたします。